リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。リンゴは踊るされど並ばず第70回。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お届けしますのはトマト屋と
コマシーと
タイジです。
根に持ってんの、あの俺が電気屋ウォーカー乗ったやつ。
だってさ、
ケイタロさん出なかったでしょ。
違う番組で出てたじゃん。
トマト屋さん、なんか僕電気屋ウォーカーに出させていただいて、
ポッドキャスト番組ね、別な、はい、
久々だなと思って、なんかあんまり僕ブランク個人的にはないんですけど、
はい、
並ばず的にはもう相当間空きましたね。
あ、そうだ、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。
前回配信がですね、2016年の10月の27日ということで、
うん、まあ通常運転だね。
そう、この前がね、結構その、うん、10月に2回とか更新しちゃったんだよね。
やる気を出すとこうなるんだよね。
そうなんだよね。
うん、
掃除みたいだよね。
そうだ。
こうコツコツとしたね、うん、積み重ねができない我々の悪いとこが、
そうだね、
かなり出ましたが、うん、2ヶ月間何されてましたか、コマシーさんは。2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月
?4 ヶ月ですね。
4ヶ月ですね。4ヶ月間、僕は、まあ、詳しい内容は言えないですけど、仕事上の立場が変わりましたので、はい、もう仕事に忙殺されてますよ。
ああ、忙殺されてますか。はい、ケイタロウさんも、まあ、仕事上の立場は。
そうですね。仕事は10月からだと、そうですね。まあ、いろいろ仕事をやってましたね。
うん、もう辞めたってこと？やってました
ね。あとね、ごめんごめん。あともう一つあった。うん、もうね、何年ぶりかに、
離婚した、
うん、いやいやいやいや、そんなに頻度高くないよ。
なんか甲子園みたいな、何年ぶり何度目みたいなやつない。
むしろ一回もないから。バンドを始めまして、
お、
はい、で12月のクリスマスの時にですね、うんうん、まあ、野外の、まあ、商店会のイベントで、
はい、
まあ、ドラムをもう本当に十何年ぶりかですかね、人前で叩いたのは。
おうおう、
はい、まあ、そんなことをやりながら、仕事もやりながら、
うん、コミックバンドを。
どういう、なんかコマシーさんの中でケイタロウさんの音楽はどういう扱いなんでしょうね。今回はそんな音楽に造詣深いケイタロウさんを、
はい、
お招きしまして、
はい、
音楽といえばこの問題、
はいはい、
ジャスラック問題について少しお話をしていこうかなと思っております。
もうみんな大好きですからね。
本当なんかさ、ネット上の人っていうか好きだよね、ジャスラックの話。まあ、俺が言うのもあれだけどさ。
何なんだろうね。
ケタロウさんはなんかジャスラックとの思い出は
ありますよ。
あるの？あんのか。なんか
あります、あります。カツアゲされたことありますよ。
カツアゲさ、まあ、そういうこと言うからさらにイメージが悪くなる
んだね。
そうかそうか。
はい。
いや、ジャスラックは、うん、実は会社のイベントで、うん、まあ、コンサートとかプロの演奏家を呼んでですね、
うん、
まあ、コンサートとか会社のイベントで開きまして、
うん、
はい、
まあ、まあ、入場料、まあ、そんなに取ってないですよ。500円とか1000円とかそんなもんで、うん、もうほとんどただに近いような形で、
うん、
はい、まあ、お客様サービスの一環としてコンサートやったんですけれども、
うん、
まあ、その開催したですね、あれ1週間ぐらい経ってからかな、突然うんうんうん、お手紙届きまして、
はい、
まあ、どこで聞いたかわからないんですけれども、
うん、
まあ、こういうコンサートをやりましたよねと、
うん、
まあ、つきましては、
うん、
お金を払ってくださいと、
うんうん、
まあ、そういった封筒がジャスラックから届きまして、
うん、
まあ、支払った覚えありますね。もうちょっとね、何年か前の話なんで、
はい、
金額とかどういういきさつで来たとかどういう内容だったかよく覚えてないんですけど、
いや、ジャスラック優しいね、ちゃんとね、後からでも支払いを認めてくれるので、
そう、まあ、新手の詐欺かもしれないですけど、
ね、いやいや、まあ、でもそれはでも本当に気をつけないといけなくて。、うん、そういうのって今の流れって、うん、まあ、本来であれば、うん、コンサートをする前にこの曲とこの曲を使えますので、うん、使いますってんで利用料払いますっていう申請をこちら側から、
う
ん、コンサートの主催者側からしなきゃいけないっていうのがあるんですけど、
うん、
逆にその後でもいろいろ定期的に見回ってたり、うん、まあ、コンサート会場を見回ったりだとか、あとはその配布してるポスターだったりとか、
うん、
チラシだったりを見て、あ、こういうのがあるんだけど、うちにはその例えば、ね、2月何日って書いてあるけどうちには申請来てないなっていうので取りに来たりとか、
うんうんうん、
ありますね。
いや、ほんとね、なんで来たのか未だにわからないんですよね。
うんうんうん、
それはどういうルートで ジャスラックに行くんですかね。あのなんか駐車違反見回ってるおじさんみたいな人がジャスラックにいるんですかね。
ちょっとあの駐車違反の話はやめようかな。
あ、そっか、また捕まったんでしたっけ。それ
また捕まったんですよ、1ヶ月ぐらい前に。
え、2017年も捕まったの。
捕まったんですよ。しかも今回はあの妻には話してませんからね、一切。
これはまあ慶太郎さんの近しい人がこのポッドキャストを聞いたら、まあ、この情報は漏れるということですよ。
いやいや、もうそれは僕の方に申請してください。
ジャスラックが、自身というジャスラックが著作権払えと。
はい、はい、駐車違反の件に関して僕は著作権料払いますから。口止め料という、
口止め料とか言うと話がややこしくなるからあれなんだけども、まあ今の話非常に分かりやすいジャスラックの例かなっていうところで、うん、ジャスラックっていうのは音楽著作権、うん、音楽の著作権についていろんなその作詞家とか作曲家、うん、いろんな音楽クリエイターから権利を信託される立場の団体なんですね、うん、でこの信託っていうのがちょっとあんまり聞き慣れないというか、
そうだね、
言葉だなと思うんですけど、うん、普通著作権っていうのは、うん、その音楽を作った人、うん、まあ、作曲家だったり作詞家だったり、うん、作った人の持ち物というか、うん、まあ、自分のもの、作った人のものなんですけど、うん、その方が一曲一曲、例えば今回でいう慶太郎さんのコンサートに、うん、いちいちその許諾を求める、使っていいですかっていうのを一人の人がいろんな日本中でやってる会場のコンサートの申請が来てもさばききれないんですよね、
うんうんうんうん、
ですごい人気なアーティストだったら1日何個そのライブハウスだったりとかコンサート場でやられてるかわからないと、うんうん、それが毎日のように電話かメールが来たら本業が全くできないと、うんうん、いうのでその権利を使ってお金を払うというその流れのとこだけをジャスラックってとこにお願いをしてるんです、
うんうんうん
うん、ちょっとわかりづらいね。
いや、わかるよ。
わかる。わかりづらいから。
まあ、要するに、
うん、
僕が作った曲を、
うん
うん、まあ、誰かが使うときに、うん、そのまあ使用料みたいなもの、まあ、著作権料っていうやつかな、
うんうん、
まあ、使用料を僕のところに問い合わせたり、
うん、あ
の僕が請求したりするんじゃなくてそれを代行してくれる組織っていうのがジャスラックってことですよね。
そうです。なので、基本的に、まあ、著作権に関わる部分っていうのを、うん、アーティストの手から離して、
うんうん、
ジャスラックというところにほぼ全ての権利をジャスラックに渡してるような状況です。で別に完全に渡しちゃってる、売り渡しちゃってるわけではないので、うん、ジャスラックとの契約を切れば、
うん、
自分のところに戻ってくる、うん、はずの権利をお願いしてます。ちょっと今はずって言ったのは後でまた別の問題が出てくるんで今はずって言いましたけど、
うんうん、
なのでジャスラックに一応著作権を預けてるっていう感覚で理解は大丈夫だと思います、
うんうんうんうん、
なので今回みたいなそのまあ慶太郎さんのコンサートはまあ不正利用ですよね。事前に許可を得ずに勝手にやったっていう悪い行為、お金も払ってない、うんうんうん、なのでジャスラックがクリエイターの代わりに見回って金を払えと言ってきたと、
うんうんうんうん、
そういうコンサートで演奏する権利だったりとか、まあ、僕らが一番よくなんだろうな使うのは例えば YouTube で楽曲が流れてますよね。結構いろんな音楽が流れてますけど、
そうだね、今ね、
うんうん、YouTube 上でそういう音楽が流れた場合、まあ、あれはちょっと契約が特殊なんでまた難しいんですけども、まあ簡単に言うと1回流れるといくらみたいな形で、うん、その作詞家とか作曲家さんに還元されると、
うんうんうん、
で見てる方はまあ無料で見えてるんですけど YouTube が広告をいろいろ出してると思うんですが、そういう収入から何パーセントという形で、うん、お金をお支払いしてるっていうのが今の状況です、
うんうん、
で今回の慶太郎さんのコンサートみたいな場合は実際使った量1曲あたりいくらみたいな感じで、
うん、
金額がもう明示されてるので、
うんうん、
例えば北島三郎さんの歌を使ったらいくらとか、
うん、
宇多田ヒカルの曲を使ったらいくらとか、
うんうんうん、
そういう別にアーティストによって値段の差はないです。
あ、そうなんだ。
そうなんです。普通何か許諾を得る場合って、うん、基本的にいい例なんですよね、その人の。例えばこのまあそんな人はいないと思うけど並ばずをどっかで再配信させてくれとか、
うん
う
ん、
いう場合っていうのは特に相場ってないわけですよ。ポッドキャストを1個再配信するのにいくらとかっていう相場って世の中に存在しないので、うんうん、僕が例えばじゃあ100万払ってくださいって言ったら、まあ再配信したい方は100万払うしかなくなっちゃうんですよ、
うんうんうん、
でもそれだとみんな誰も使わないから、うんうん、非常に使いやすい低い値段で使えるようにジャスラックがまあ頑張ってるというか、
うん、
ただあんまり高い値段を設定しすぎても誰も使わなくなっちゃうんですよね、音楽を、
うん、
だから慶太郎さんが払った音楽著作権料もそんな目ん玉飛び出るような金額じゃなかったと思うんですよ。
多分ね、そういえば今話してて思い出してきたのが、うん、確かあの入場料と集めた集客人数を報告した覚えがありますね。だから結局トータルでチケットがいくら売れて、多分その何パーセントとかそんな感じで払ったような気がしますね。ちょっとはっきりしたことは覚えてないですけど、
うんうん、でそのジャスラックさんの主な収入源っていうのは今言ったようなコンサートとかライブで音楽が使われた時に支払われる著作権料、使用料、いろんなところで自分の曲が別の人に使われた場合、カバー曲みたいに使われた場合、お金が回って入ってくるので、なので慶太郎さんが作った曲、ああでも、まあ慶太郎さんが作った曲はジャスラックに登録できるのかな、
どうなんだろうね。
基本的にはいわゆるメジャーレーベルといいますか、メジャーデビューした方の曲が入ることが多いんですが、個人でも登録できるのかな、日本はできないのかな、これがまたね一つ問題というか、日本にはジャスラックしかその著作権管理団体がなかったんですね、
今まで、今はあるよね、
今はあります、
何年か前になんか新聞をなんか賑わしてた、
これがですね意外と最近で、2001年からなんですね、この音楽著作権事業がこう公に開かれたの、
ジャスラック以外もそういうことができるようになったのが、
そうです、
あ、ほんのじゃあまだ20年経ってない十何年前からってこと、
全然もう2001年以降に当時 E ライセンス、今ネクストーンっていうちょっと ABEX とかも入ったりして新しい団体を作ってますけど、まあそれがまあ第二ジャスラック、まあ本当昔のその NTT 電電公社と KDDI みたいな感覚で、やっと2000年を超えた頃にやっとその独占が崩れたんですよ、
なるほどね。
でそれは独占事業にしてた経緯があって、まあ、お二人ともご存知のプラーゲ旋風っていうのがあるんですけど、
あれね、
プラーゲ旋風、
あれかあれか、
美味しいよねプラーゲね、
プラーゲ、
あ、プラーゲ旋風、最近セブンイレブンでも取り扱ってるよ ね
売ってるよね、もう空前のプラーゲ旋風だよね、
プラーゲ旋風、
知らねえよ
何プラーゲ旋風、何語かもわからない
旋風は日本語なの
日本語です、
旋風は日本語、
そういうことか、旋風、旋風は日本語なのね、プラ、
はい、
なるほど、
ウィルヘルム・プラーゲっていうあの、まあ、これドイツ人の方なんですけど、がいてですね、もう全然もうものすごく昔ですよ、1931年、もう昭和6年、そんな時代、もういわゆる第二次世界大戦よりも前の話ですね、の頃にですね、このドイツ人がまあ日本に何回かやってきて、それまでもやってきてたんですけど、私は、ヨーロッパの方とか外国、日本じゃない国の著作権の管理を委託されてると、でその頃著作権、音楽著作権も含めいろんな著作権に関する、なんだろう、感覚ってもう今と全然違っていて、もう著作権っていうもの自体がものすごくマイナーな時代、そもそも なぜ歌を歌うことでお金を取られるのかっていうのは全くもって理解されてない時代だったわけです、まあ、100年前、100年までいかないかの頃っていうのはそういう時代だったんですけど、国際的には一応その著作権っていうものが認められてきてた時代だったんですね、なので日本国内では海外の曲だろうが日本国内の曲だろうが、もう好きなようにテレビ局だったりとか、まあ、街でも流れてたし、もう誰に気兼ねすることなく、みんなが流していたと、レコードだろうが何だろうが流してたんだけど、実はその流すにはお金がかかるんだよってことをこのプラーゲさんって人が言い出したと。
ああ、なるほど。
で、日本でも一応そのプラーゲさんの行ってくる前にベルヌ条約っていう国際条約があって、著作権に関する、まあ、これも有名な条約なんで二人とも知ってると思いますけど、
まあそうだね、教科書にも載ってたしね
ベルヌ条約はね本当に教科書に載ってたかもしれない。
そうなのか
全然記憶にないでしょ、これ高校のこれはね世界史かなんかで俺ですでもおかしくないと思うんだけどな、公民の教科書とかに出てるかもしれない、その著作権に関する国際的な条約なんですけど、これに日本は加入してる、批准してるので、基本的にその条約に入ってる国っていうのは著作権を守りましょうという国なんですね。で条約に入るということは日本国内でも著作権に関する法律を作ってるはずなんですよ、なので街中で 音楽が勝手に使われてるって状態はやっぱ厳密には違法な状態だったんですよ。
なるほど。
なので裁判をしたら負ける時代だったんです、
うん、
ただ著作権があることすらみんな知らないっていう時代なの で、
うんうん、
でそのプラゲさんたちがやってきて、あなたたちは違法な行為をしていると、
うん、
でついてはお金を払いなさいと、使ったんだったら、
うん、
っていうことを言い出したんですが、その金額があまりにも法外だったと、当時の人に対しては、
うんうん、
今から考えたらどれぐらいか分かんないですけど、まあ、当時のね、レートもあるし、ただ当時としては0円ですから、一切0で使ってたものが、かなりのお金を設定されて、実際それで NHK は1年間ぐらいその海外の曲を流せなかったらしいんですよね。使用料が高すぎて。で、だったら使わないっていう時代があったらしいんですけど、うん、まあ、それはいかんということで、音楽を使いたい人たちですね、
うんうん、
放送局だったりとか、まあ他のとこも含めて音楽を使いたい人たちがこう政府に泣きつくわけですよ、
うん、
もうあのプラーゲさんのせいで海外の音楽も使えないし、うん、もしかしたらそのプラーゲさんは日本でもその著作権管理団体を作って、うんうん、日本のその作曲家とか作詞家も取り込んで、うん、日本で今でいうジャスラックを自分で作ろうとしてたんですよ、外国の方が。
プラゲの野郎、
プラーゲの野郎と。で、プラーゲの野郎となった人たちが、まあ、政府に泣きついたりだとか、うんうん、これなんかね、当時のね、記事なのか本なのか分かんないんですけど、青空文庫で読める本に、プラーゲ旋風っていうのがあるんですけど、プラーゲ旋風に対抗するために、ちょっと頭おかしいなと思うんですけど、逆にその海外の曲を演奏しまくるっていう、何を言ってるのかちょっとよく分かんない。抗議活動みたいなこと。
お金を払いたくて払いたくてしょうがないんだろうね。
いや、払わないんだけど使っちゃうっていう、新手の抗議、デモなのか分かんないですけど、抗議をする人たちがいて、実際なんか裁判になりそうで負けそうになったりするとかもうよく分かんないんですけど、そういう人たちもいたりとかして、もう大混乱になってしまうと。で、まあ、旋風って呼ばれ方をするんですけど、
うんうん、
そのプラゲさんを野放しにしとくと、もう日本で音楽が使えなくなっちゃうと、
うん。
これは困ったということで、政府はですね、仲介業法っていう法律を作るんですね。
うんうん、
1939年、昭和14年ですね、
うん。
仲介業法っていう法律を作って、社団法人大日本音楽著作権協会、うん、まあ、今のジャスラックですけど、の前身となった機関を、作って、
うん、
でそこだけに独占的に管理をしていいよって許可制にしたんですね、
うん、あ、なるほど。
自由な競争じゃなくて、政府が許可した団体にしか著作権管理はできませんよという法律にしたんですよ、
うん、
で許可制なんで、そのプラゲーさんの作った団体は許可されなかったんですね、
うんうんうん、
となると日本国内では一切活動ができないので、
うんうんうん、
もうそれでもうじゃあ商売やってらんないっつって、まあ帰っちゃうんですけど、うん、
旋風が終わったわけだ。
そうですね、旋風が終わって、うん、日本にも著作権管理を、まあ、するっていう、まあ、概念、まあ、ちょっと一般の人には浸透してないですけど、うん、少なくともそういう音楽を使って対価を得るような人たちには多少その著作権という概念が一応染み渡ったということで、ある意味そのプラゲさんが来たから、まあ、黒船的なニュアンスで、うんうん、プラゲさんのおかげで著作権の概念ができたっていう人もいるんですけど、うんうん、まあ、実際のとこ多分プラゲさんが商売したかっただけなんで、なんとも
まあそうだろう、ね、
言えないとこでは、うん、
なるほど、ね、
でその法律がずっと残ってて、もう戦後も残り続けて、やっと2001年にそれはおかしいんじゃないかということで改正をされたってことです、うん、でやっと E ライセンスとかが出てきて、うんうんうんうん、今に至るって話なんですが、
うんうん、なるほどね。そういう歴史があるから、うん、まあ、長年その独占状態っていうのが続いてたってことか、うん、
でプラス今回この設立の僕歴史を少し見てみて思ったのは、なんか著作権管理団体っていうと、
うん、
その作詞者とか作曲者たちが自分たちの音楽とか立場を守るために作ったん、うんうん、団体だと勝手に僕は思ってたんですが、
うんうん、
どうもそうじゃなくて、うん、どっちかというと使う側、
うん、
音楽を使って商売をする側の立場の人たちが作った団体なんですよ。
なるほど。
当時でいうとそのプラゲさんのせいで使えなくなった放送局だったりコンサート場だったりとか、
うんうん、
そういう人たちが作った団体で、別に作詞家とか作曲家は、うん、まあ、多少は作ってくれるとは言ったんでしょうけど、
うん、
あんまり多分設立にそこまで強く関わってないというか。
なるほどね。
作ってる側の人もそこまで多分その著作権に関してとかはうるさく、うん、うるさい人もいたのかなっていう歴史があるので、
うんうんうんう
ん、なので今いろいろジャスラックについて話す場合でも結構僕は前々からちょっと違和感で感じたことがあって、
うんうんうん、
なんかジャスラック の話だったり、あと著作権法の話、音楽著作権の話って、本来であればそのクリエイター側、創作した側を守るはずの法律だし、その人たちの意見が多く取り入れられて叱るべき制度だったりするんですけど、なんかどうもその本当のクリエイターたちが置いてきぼりにされてる感覚ってすごいあって、
まあ確かにね、そこをつっついてくるよね。だからそのネットで叩いてる人たちも、それってクリエイターたちが本当にやりたいことなのみたいな感じで、
そうそう、そのね、今回でいう、あの今回ちょっと話題にしようとしてた、まあ、ジャスラックがヤマハだったりの音楽教室に年間の受講料から、まあ、2.5% の音楽利用料を取るっていう話になるんですけど、まあ、そんなの望んでないよって話が出てきちゃったりとかするんですが、まあ、そもそもそのクリエーターたちの総意のもとに成り立ってる団体じゃないんですよね。
なるほどなるほど、
で一応表向きはやっぱりでもとはいえやっぱりクリエーターたちの集団っていう団体ですし、その理事長的な人、まあ何だろう、会社でいう取締役会みたいなものの中には、作詞家作曲家かなり多くいます、で今までも、まあ、いろんな人たちが、まあ、理事長とかやってきて、まあ、運営をしていくんですけど、あまりにその運営が、まあ、何だろう、使う側寄りすぎたりだったりとか、まあ、ちょっと不正なことがあった場合はその作詞家とか作曲家の代表の人たちがこう止めたりとかね、いい方向に持ってったりってことはやってきてるので、今回のこの音楽教室に著作権料払えっていうのも、ジャスラックの会員ですね、実際にその著作権を預けている人たちが、ちょっとそれは違うと思うんだって話を、あまり何人もがしてくるようであると、もしかしたら話は変わってくるかもしれない、
そうだね、
で今それを狙ってあのヤマハの音楽教室の人たちは実際その音楽家の人たちに結構アプローチをして、なんとかあのジャスラックに反対してもらえませんかみたいな、一応交渉ごとをやってるらしいんですよ。
これそもそも今回のヤマハの音楽教室に対して著作権の使用料を払えっていう話になったのは、なんて言えばいいのかな、今までは言ってみればそんなこと言ってなかったわけじゃん、だからこれを急に言い始めたっていうのは何がきっかけなんだろうね。
あ、それはね、あのちょっと今日収録日2月の28日なんですけれども、これは別にあの配信するタイミングとのねタイムラグでトマト屋さんを責めるわけじゃなくてあのちょうどですね、昨日2月の27日にジャスラックが今回の楽器教室における演奏などのもう管理開始についてっていう声明文を出したんですよ、ちょうど昨日ね。でそこでそのズバリ質問っていうのがあって、どうしてこのタイミングで管理を開始するのかと、で実はあの楽器教室における使用料徴収については実は2003年から楽器メーカーと協議を重ねていたんだってさ。
楽器メーカー、
そうそうそうそう、
まあ、楽器メーカー今で言うとまあヤマハとかカワイとかってことですね。
それで一応まあそういう風な感じで楽器メーカーだけじゃなくていろんな音楽使ってるまあ業種と協議を重ねててたんだね。で2011年にフィットネスクラブ、2012年に、カルチャーセンターとかっていって、どんどんどんどんこういろんな音楽を使ってるさまざまなそういうスクールだとか、まあ、講習の場の業界をこうどんどんどんどんいろいろ協議して使用料の徴収を開始してたと。で今までだから交渉がなかなかこう進んでなかったんだね、この音楽教室っていうのが、だからもうそういうフィットネスとかカルチャーセンターも払ってくれてるんだから、まあ、音楽教室も払ってくださいよと、まあそういうのがなんかこう、まあ、業を煮やして出たらしいよ。
でまあ、これもちょっと法律の話になっちゃうんですけど、本当昔っていうのはお店でその CD を流したりとか、そういうことに対しては一切お金払わなくていいよっていう法律だったんですよ、実は。
あ、法律でも決まってたの？
法律で決まってたんです。ただそれが、まあ、1970年ですね、まあ、これも最近といえば最近かもしれない、昭和45年にやっとそのお店で CD だったりレコード、まあ、CD ないか当時は、レコードを流す場合でもお金を取りましょうと、っていう法律が変わりまして、取れるようになったんですよ、ただ今まで無料なわけですよ、それが、まあ、さっきのねプラゲ旋風じゃないけどいきなり取るのかと、でただ なんだお店、例えば雑貨屋さんとか普通の居酒屋さんとかで、ちょっとなんか何にも音楽ないと寂しいからって適当に流してる音楽まで金を取るのかって話にやっぱなっちゃうわけです。なのでじゃあ分かりましたと、一般の店舗はとりあえず当分保留にしますと。ただなんかジャズ喫茶だったりとか、その音楽を聴かせることを目的としてるとこに対しては、そう、音楽がメインになるような場所に関しては取らせてくださいよって話で、まあそういう団体とも協議して、じゃあそこは OK ですよ、ただ普通のいわゆる飲食店とかお店では関係ないですよねっていう法律になったんですよ。ただそのままずるずる来て、ただまあジャスラックとしては全部の店から取りたいわけですよ、それは儲かるからっていうのをずーっとやってて、ただそのもう限定しますよと、音楽メインとこしかないですよっていう不足14条っていうのがずっと邪魔でジャスラックは思ってたんですが、それが1999年、まあそれも法律改正があって、いやもう今現実的に世間ではやっぱ音楽にお金払いますよっていう全体の流れもあるし、なんか外国からつつかれたんですよね、実は。海外からもいやそれはおかしいんじゃないかっていうツッコミがちっちゃいのがあったみたいで、それ をまあジャスラックは自分の味方につけて、じゃあもう全部取りますと、音楽商用で流してる音楽は基本的に取りますっていう方向に動いていったんです、実際法律もあの変わりまして、でそれを受けていろんなお店と交渉を始めるわけですね、
それはなんか当時またニュースになってましたよね、
なってて、で当時はいわゆるあの有線放送、であの音楽を流してるお店がほとんどだったんですね。かなりの加入率が、商業施設で音楽流すといったら有線放送、
まあそうだね、
今もでだいぶ高い比率なんですけど、なのでジャスラックも考えて、あっていうことはじゃあ有線放送をやってる会社と契約をして、その個人店とかとはこうその有線放送してる会社を通して使用料を取ろうと、例えば今まで月4000円だった、有線放送使用料に、お話ですけど500円、月額500円とかを乗っけて4500円にしてもらって、500円をジャスラックに納めてもらおうというような、ちょっと値段はねかなり適当ですけど、っていうような方向に切り替えたんですよ。ただ今有線放送の加入率がどんどん下がってきてるんですよ、
そうだね、
そうなると有線放送を通じたお金のやり取りができなくなってしまったので、じゃあどうしようかっていうので、普通にお店にジャスラックの人が行って契約してくださいっていうようになったんです、あとはその封筒を送ったりだとか、
なるほど、
NHK の集金みたいだな。
でも本当そんな感じです、あのお手紙を送ったりして、ただ手紙が来てもケイタロウさんのコンサートの話じゃないけど、詐欺なんじゃないかとか、だって今まで無料なわけですよ、でその多分ね飲食店仲間を払ったり払ったことないとかいう人がいる中で、何のお金なのって突然何の説明もなく、説明書いてあるんですけどね、忙しいから読まないじゃんそんなの、であれよあれよとなんかめんどくせえなってやってるうちに裁判起こされちゃうみたいな、っていう話が何個か重なったりとか、まあ、実際その聴衆に来る人の態度が良かったり悪かったりとかするのがどんどんネットに蓄積されていって、今のこのネットの人がジャスラックを嫌う原因の一つとなってる、
あとね、僕あのすごい記憶にあるのが、さっきちょっと検索してみたんだけれども、2010年頃、僕世代の方はよく知ってるあの爆風スランプっていう、まあ、バンドがあって、そこのドラマーのファンキー末吉さんっているんですよ、
はいはいはい、
でその人がだいぶあのジャスラックとバチバチにやってた、
やってましたね、
それがちょうど今ね調べたら2010年頃、で、まあ、要するにそのファンキー末吉さんって何を言ってるかっていうと、さっきちょっと言ってたあの包括契約っていう、まあ、ちょっと難しい契約なんだけれども、まあ、例えばライブハウスとかでいちいち演奏1曲につきとか、まあ、そんなことでかったるくてやってらんないんで、全体としていくらぐらい儲かったからその何パーセントをくださいよっていう、そのライブハウスとジャスラックの間で包括して契約する、まあ、有線も多分そんな感じですよねきっとね、
あのテレビ放送とかも基本的にはその形です、あと YouTube もそうかな、
YouTube もそうかな、要するにそれであの分配って言って、たくさん演奏した、まあ、バンドには多く支払われるべき、まあ、分配されるべきなんだけど、その分配の、まあ、割合がかなり不透明だと、まあ、そんなことでファンキー末吉がかなりそういうことを訴えて、ジャスラックとバチバチやってた数年前に、まあ、それも多分あると思うんだよね、ネット上での そのジャスラック嫌いの。
そうですね、うん、まあ、多分事の発端としてはその自分がライブハウスで演奏したのに自分のとこにお金が入ってないというような話があったかなと思うんですけども、うんうん、あれに関しては、まあ、ジャスラックも、まあ、多分ザルなとこはかなりある、うんうんうんうん、ただそれ以上にこれはちょっとライブハウス側の運営もちょっと問題がある場所、今回のちょっとそのファンキーさんの件はわからないですけど、うんうんうん、実際起こってることとして、うん、ライブハウス側が包括契約だから、うん、どの曲を演奏したかっていうのを、うん、本来であればどの曲を何回演奏したかっていうのを全部ジャスラックで報告しないといけないんです。
ああ、なるほど。
うん。ただそれがまあ単純にめんどくさいというのもあるし、うんうんうん、まあ、実際そのね、オーナーさんもそんなに高い給料もらえないとか店長さんも取られない中で、うん、まあ、そんなことって言うとあれだけど楽曲をカウントすることにそんなに手間を割けない、
うんうんうん、
そうだよね、で
ずっとね常駐してないといけないし、うん、っていう中で、あの別にライブハウスであっても包括契約じゃなくて使った分だけ払うっていうこともできるわけですよ、うんうんうん、ただそうなると実際にそのコンサートあとライブを行う何日か前までにこの曲とこの曲とこの曲とこの曲をやりますっていうのを事前に申請して、うんうんうん、で許可を得てやるとかってなっちゃうと、例えば飛び込みで来たライブの人とかには、うんうんうんうん、あ、ごめんなさい、今日は あなたはこの曲歌えませんと、この曲しか申請してないんでダメですとか、
うんうんうん、
いや言えないでしょそんなこと、とかあとはそのライブに来たメンバーがノリで何か別の曲をやっちゃった、うん、アンコールされてやっちゃった、
うん、
って場合に厳密には事前に許可を得てないので、まあ、やっちゃダメなんですよ、
うんうんうん、
まあ後で払えばいいんだけど、
うんうんうん、
ってなっちゃうとライブハウスとしては包括契約を結んだ上で、うん、全部の曲をちゃんと申請してるかっていうのは非常に不透明、
うん、
もしかしたら悪質なとこだと、まあ、包括契約してからうちでは何歌ってもいいよと、一切そのどの曲をやったかを出さないライブハウスがあることもあるんです、
うんうん、
で実際テレビはそんな感じで、
うんうん、
テレビ放送っていうのはもうまあ皆さんも見てて分かると思いますけど、まあ、一般的なプロの曲バンバンバンバンテレビ中に使うわけですよ、うん、普通の歌の番組だけじゃなくて情報番組だろうがドキュメンタリーだろうが BGM とかとしてね使うんですけど、昔はもうあれは何使ったか誰も記録してないんですね、
うん、そうだよね、やってらんないよね、
そうやってらんない、で本来であればあれ、あの音楽をつけるだけの仕事ってのが世の中あって、うん、テレビの映像上がってきた映像に音楽をつける仕事、音工さんっていう仕事があるんですけど、
うんうんうん、
その音工さんっていう、人がどの曲を使ったかっていうのを全部こう書いてるんですね、
うんうん、
詳細に記録してるので、うん、それをジャスラックに提出すると、で提出するとそれの元にして、あ、じゃあテレビ局でこんだけ流れたんだから、その分を作曲の人にあげましょうっていうふうに分けるんですけど、うん、今これ IT 技術が多少あるからできますけど、うん、まあ、多分当時は紙ですよね、
うん、
紙の処理をどれだけ多分放送局の人がやってもジャスラック側がキャパオーバーだったんじゃないかなとか、
う
ん、
そうだよね、
そう、どこかでキャパオーバーが生まれてしまうとそこで止まっちゃうんですよね、配分が。で今は一応テレビ局はもう全曲申請、ラジオ局も含めて全部の曲でどの曲を使ったかを申請する、
うんうん、
でその利用実績に合わせて分配するって方式に今変わりつつあるんですけど、
うん、
ただライブハウスって全国に何個あんの、そこがみんながみんな、うん、やってくれんの、しかも別に罰則はあるようでないようなもんだよってなってる。
いや、やらないと思う、てかできないでしょ、
うん、
そうだね、まあ普通のライブハウスもしかりクラブとか行ったら、
うん、
ね、DJ 何曲かけんのみたいな世界になっちゃうからね。
そう、そうだよね、
うん、
で本来であればこの著作権というかジャスラックの楽曲を使うのに許可がいるっていうことを、うん、全ての音楽に関わる人が知ってなきゃいけないんですよ、
うん、
でライブハウスの人はまあ知ってるけど面倒くさくてやってないっていうのもあるし、うんうん、ただそこに出る出演するライブのバンドの人、
うん、
まあコピーで、コピーというかカバーで演奏すると思うんですけど、その人たちもこれは一曲一曲申請しなきゃいけないものをライブハウスの人が代わりにやってくれてるんだっていう、なんていうか発想というか考えを持って臨まないといけないんです、
うん、でもそんな感覚なかったな大学の時、うん、正直
ないよね、うん、慶太郎さんもじゃあ当時は、当時はっていうか、
あ、やってたよ、まだバンドやってた頃はだからライブハウスでサークルのやっぱりそのライブイベントみたいなのやって、
うんうん、
で、まあ、もちろんそのオリジナルやってる、ね、バンドもいるけど、まあ、多くはやっぱコピーだよね、うんうん、コピーバンドだよね、 うんうんうん、それで、まあ、当然入場料みたいなの取ってさやってたから、うんうん、まあお金発生してるといえば発生してるし、うん、だからジャスラックに、うん、厳密に言えば届けないと、まあ、違法行為だったわけだよね、
うん、で一応そこに関しては、うん、まあ、違法か適法かっていうところでいくと、うん、あのライブハウスがちゃんとジャスラックと契約を結んでれば、
あ、そうかそうか、適法な
んだ、合法とか適法な部分にはなるんですけど、
う
ん
う
ん、
あ、そうかそうか、
ただその出るバンドのメンバー、まあ、これは、許可がいるんだなと、
うん、
っていうのであれば自分たちが演奏する曲目のリストを作っていくとか、
うん、そうだね、
作っていってライブハウスの人に渡すとか、
うんうんうん、
例えばその IT のことが分かるライブハウスの人であれば、
うん、
まあ、なんか独自の入力フォームみたいなのを作って出るメンバーに入れてもらうとか、
うんうん、
なんかそういう一応ジャスラック側もその入力フォームとか投稿フォームは作ってはいるんですけど、
うんうんうん、
ただ基本的にそれ操作できるのはそのライブハウスの管理人というかしかいないので、結局上がってきたものをもう一回手で打ち直すとか、
うん、
でもそれでもだいぶ楽だと思いますよ。だって聞いて分かんないでしょ、
全、
ま
あ、全曲知ってるわけじゃないもんね。
そうそうそうそう、
シャザムとかでやるしかないよ。
そうそうそう、
最近だからね、シャザムもね。
そう、だから今後はもしかしたらそういうシャザムしかり、うん、その音楽を認識して、うんうん、曲目を出すっていうシステム、まあ、実際これあのラジオの現場とかでは動いてるらしいんですけど、そういうあの、まあ、IT だったり、まあ、AI 的なものも含めて、
うんうんうん、
もう街中で流れるもの全てを曲目をカウントして出すっていう技術は、
うんうんうんうん、
あってしかるべきかなって、あ、まあ、ちょっとまあ気持ち悪くはあるけどね、
あ、まあ、でもね、そうだよね、今の技術だったらできないことないんだね、
うん、ただまあそれの開発にかかるお金を誰が負担するのかとか、
ね、
まあ、それにかかるその処理のなんていうかクラウドのコンピューティングを使うんであればそこの利用料を誰が負担するのかとか、そういろんなことの問題はあるんですけど、ただ昔は本当にもうなんていうか物理的にキャパシティがなかったわけですよ、
うんうんうん、
もうそんなに1日に何百通とか書類が来てもさばききれないし、
うん、
っていうところで仕方がないのでサンプリング調査っていうのをやってたんですね。
あー、なるほど、
うん、なんか統計学とか、うん、多分そんなに大きな差は出ないと思うんですよ、
うんうん、
サンプリング調査って言われる方法でもその実際の100曲使われた人がまあ80曲になったりとか90曲になったりってブレはあるかもしれないけど、うん、その100曲使われた人がゼロになるってことはあんまないはずなんですよね、うんうんうん、ただ、1回か2回しか歌われてない人は、うん、多分ほぼゼロで計算されちゃうんですよ、
うん、
っていういろんな問題があって、基本的には有名な人にお金が行きやすい制度なんですよ、
うんうん
うんうん、
なるほどね。
だから、まあ、後発の新しい人、人気がない人っていうのは不利な制度だったんですけど、うん、今はその技術が、発達してやっとそういうのができるようになってきて、やっとこれから多分進んでいくんじゃないかなっていう。で、まあ、今回このまあ音楽教室から取りましょうっていうのを、じゃあどういう根拠で金を払えって言ってるのか。で、音楽教室側もまあいろんなまあ説明はしてるんですけど、今まで音楽教室が一切その著作権者、作詞家作曲家にお金を払ってないかというとそうでもないんですね。うん。実際、教材用に使う CD だったりとか、楽譜だったりとか、うんうん、そういうのを作るときにはちゃんと例えば生徒の人数分用意するので、うん、まあ、生徒の教材費の中に著作権使用料を入れることでお金を払ってるんですね、
うんうんうん、
とかあとは発表会ですよね。慶太郎さんとこもあのお子さんとかがなんか音楽教室とか行かれてます？
音楽教室行ってますね、
うん、なんか発表会みたいなありません？
ピアノ教室うちの子供は行ってるので、まあ、発表会、うん、定期演奏会みたいなのありますよ、
うんうん、でそこで実際、まあ、クラシック曲だけならいいんですけど、うん、いわゆるメジャー楽曲、うんうん、ジャスラックで管理されてるような曲を演奏する場合っていうのは、うん、まあ、もちろん何でしょう、入場料とかは取らないにせよ、うん、やはりそれはその営利目的のイベントなわけですよね、
うんうんうん、
そのイベントのためにというかみんな音楽教室に通ってたりだとかするわけなので、うんうん、そういう場合はおそらくヤマハとかも払ってるのではないかな。
それ発表会は営利目的か、うんうん、まあそれを見た人がそっか入会すればお金になるわけだもんね。
うんだし、まあそれのために頑張るとかで営利になるんじゃないかなって気はするんだけど、うんうんうん、まあそれで払うとかさっきの教材費は分かると、
うん、
で多分実際今も払ってるし今後も多分拒否することはないと思うんですけど、
うん、
ただその今回ジャスラックがやろうとしてるのは、うん、音楽教室の中で、うん、先生がお手本として演奏する曲、
うんうんうん、
それはコンサートなどでお金を払って聴く曲と同じだから、 演奏したでしょって、演奏したからにはお金を払ってくださいと。
うん、
なんとなく言ってることがわからない、分かってるようで分かんないような、
分からないでもないが
そうだね、
ヒントは来ないよね。
営利目的と言うべきなのかっていうのはちょっと悩ましいとこだね。
で、本来人前で演奏するっていうことは基本的には有料なんですよ。有料というか、ジャスラックのメジャーの曲を人前で演奏するっていうのは、ジャスラックにお金を払ったり許可を得る必要があるんですね。基本的には何やる場合にも。ただ例外があって、まずはそのお客さんから入場料を取っていないこと、無料のコンサートであること、プラス演奏してる自分ですね、自分がノーギャラであること、の2つの条件が揃うと、客前でやったとしてもジャスラックにお金を払う必要はないんです、例えば学園祭で学生のバンドがノーギャラで出て、ジャスラックの曲をコピーでやる、これは OK
オッケーなんだ。
オッケーです。どこにもお金が関わってないの。ただ今回の音楽教室の場合は、授業料を受け取ってると。で、その先生っていうのは音楽教室から給料が出てる。ということは、その目の前にいる、まあ、子供なら子供、この生徒たちからお金をいただいて演奏をしているという。何言ってんだかよくわかんない話になるわけです。
つまり今後先生はお金がかかるから一回しか演奏しないから覚えてねっていうスタンスになるんですね
っていうなっちゃうのもやりづらいでしょと。だったら、年間の売り上げからいくらかいただくという形で、まあその曲の申請はできるだけしてほしいんですけど、まあ何を何回やってもいいですよ、包括契約を結びましょうねっていう今ジャスラックからの提案なんですね。ただ音楽教室からすると、いやどこがそれはコンサートと同じなの、なんか納得できないし、別にその金額とかの問題じゃねえよみたいな感じになるわけです、
というアンサーソングが出てきたわけだね、音楽教室だけに。
そう、これ小橋さんどう処理したらいい
か、俺今うまいこと言っただろうみたいな感じになってますけど
で今回は一応その本当大きいところ、ヤマハとか河合とか、まあ、大きく全国的に展開してたりだとか、ちょっと表現として僕もよく分かんないんですけど、ホームページとかで広く客を呼んでいる場所に対して、一応まあ規制をかけていくというか、払ってくださいね、まあ、やっぱり取れるとこからまず取ろうという方向なんですが、しかし、そこで取るんであれば、今後は多分じわじわと個人店というか、ちっちゃい音楽教室からも取っていくはずなんです
よ。そうだね、個人の音楽教室ってすごいいっぱいあるからね、
で一応当面は大きいところだったり、まあ、法人としてやってるようなとこっていうのを、ターゲットにはしていくんですが、じゃあ個人の人が許されてる、それって個人の人は適法って話なのってなっちゃうと、ちょっとグレーゾーンな感じになっちゃうんですよね。で法律には特に音楽教室は金を払えとも払うなとも書いてないんですね。だからこのままいくと、そういう教育目的、まあ、ちょっと音楽教室ってのが純粋な教育かというとまたちょっと微妙ではあるんですけど、学校とかの教育とはまたちょっと別なんですよね。音楽教室って学校の音楽の授業とはちょっとニュアンスが違うと思うんですね。とかまあ音楽大学とかで学ぶのとはちょっと違ってて、扱いも実際違うんですけど、そういうところがダメだとすると、もう全国中の音楽教室はもちろん、カルチャーセンターは払っちゃってるからあれなんだけど、全国中の音楽に限らず、こういろんな教室、お稽古ごとってありますよね。そこで実際なんか他人の著作物を使うことってあるわけですよ。例えばなんかこう朗読の教室だったりとか、あとはダンス教室、
そうね、
実は振り付けって著作物なんですよね。
ああそうなんだ。
だからそういうとこまで広がりすぎちゃう可能性があるんですよ。で今ジャスラックほどこう巨大な、例えば振付師の団体とか、その朗読を管理する団体とかそんなにないので、まあ、実質行ってこないとは思うんですけど、ちょっと気持ち悪いよね、グレーゾーンになっちゃう、今までは完全に白だと思ってたものが、ちょっとグレー寄りになってしまうとなると、今やってらっしゃる方が、あ、じゃあもううちはやめようかなとか、今後やろうと思ってた人が、 いやそんないつ誰かからお金を請求されるかわからない、しかも、うん、ジャスラックはまだいいんですよ、あの利用率が安いんでまだ、
うんうんうん、
まあ、2.5% ちょっと高いと見るか安いと見るかわかんないですけど、うん、他の団体っていうのはもし相場がなかったら、うん、
ね、
っていうちょっとなんか音楽だけじゃないとこにも連鎖していく可能性がある。
うん、1個質問なんだけど、
はい、
学校は、その著作権料が発生しませんよみたいな話をどっかでしてたような気がしたんですけど、
うん、
音楽大学とかになると、うん、授業料は明らかに取ってますよね、
うん、
その上で教えてるってなると音楽教室何が違うんだろうっていう疑問があるんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうだね、
しかも音大のね、うんうん、学費高っけんだよな、そうめっちゃくちゃ高い
で教えてるわけだよね、
すでに払ってるの、
うん、あ、その中から払ってるっていう、
いや基本的には教育機関になるので、うん、専門学校を含め、うん、学校としてなってるところは、うん、これは非営利という扱いになるので、
あ、なるほど、
問題ないんですよ。
じゃあ音楽教室ももう学校ぐらい大きくしちゃえばいいってことか。
あ、でもそれは一つありだと思います、
うん、そうだよね、
実際専門学校になってしまえば、
うん、
それは教育目的なんです、だからその、うんうん、これの根底にあるのはジャスラックの主張にもあるように、うん、そのいわゆるお稽古ごと、うん、音楽教室っていうのが教育なのか、うん、そうじゃないのか、うん、要は、まあ、道楽なのかというか、う
ん、金儲けなのか、
うん、なのかってとこが難しいところで、
ね、うん、
だったら学校にするなりなんなりすればいいんじゃないの、うんうん、ってのもなんか含んでんのかなっていうような気はするんですよね、うん
うん、なんかこうややこしいから、こう音楽のためにじゃあ音楽やろうっていう裾野が広がらない気がするんだよね、こういうことやってると、うんうん、純粋になんかめんどくせえやんとか音楽教室やりたいって思わなくなっちゃうんじゃないかなと思っちゃうんだけど、
うん、そうだからまあ実際 2.5% とかなので、まあ、正直、うん、授業料に跳ね返ったところで、うん、1万円の授業料に250円プラスされるだけなんですよ、
うんうんうん
うん、そんなに大きなものかと言われると、うん、そうではないんですが、うん、
まあ印象の問題だよね、うん、
ただそのせいで実際音楽教室事業自体はそんなに儲かってるのかどうか僕もよくわからないんですが、うん、その 2.5% がそもそも妥当なのか、
うん、
で 2.5% 取られちゃったことによって、うん、じゃあ音楽教室がバタバタ倒れちゃうとか、うん、あ、その金額だと新しくやっても儲からないなって分かったら、うん、音楽教室減ってっちゃうと思うんですよね、
うんうんうん、
その時に、まあ、今慶太郎さんが言ったみたいに音楽にかなり触れてる人たちですよね、音楽教室通ってるのは、うんうんうん、その人たち行き場がなくなっちゃって、じゃあこの学校ないんならもう音楽やんなくていいやとか、
うん、
あとはそこで働いてる先生たちですよね、うん、音楽をある程度やってきたりとか音楽好きでやってる人もいるだろうから、うん、その人たちが職を失ってしまう、うん、音楽と関係ない仕事に行ってしまう、うん、そういう時に本当にそれがなんというか音楽形音楽界全体にプラスになるのかマイナスになるのか、
うん、
で今回のこの 2.5% が取れたとして、うん、ジャスラックとしてはまあ10億から20億円ぐらいの、うん、徴収額になる見込みということで動いてるんですけど、うん、まあ、果たしてそれがまあ10億20億の、
うん、
価値があるのか、
うん、
で実際ジャスラック自体は著作権収入、うん、まあ、収入ですよね、うん、なんとか減らさずに保ってるんですよ、約1000億円年間、
うんうんうん、
で CD がめちゃくちゃ売れなくなってはきてるんですが、
うんうん、
その分をどこかで補わなくちゃいけないと、
うんうんうん、
で実際 CD の収入でいうと2006年頃、うん、まあ、250億円近くあったのがもう125億とか150億を切るぐらいになってしまって、うん、マイナス100億円、
うんうんうんうん、
じゃあこの100億円をどっかから捻出しなきゃいけないと、
うんうんうん、
ってなって、今一応その結構ライブとかが増えてるんですよね、
うんうんうん、
いろんな場所でやるライブが増えてたりするので、
うんうん、
まあ、そこのライブからのお金をなんとか今増えるように頑張ってると、あとプラスまあ放送テレビ放送とかで使われる金額もちょっと上がってきてるので、
うんうん、
なんとかなってると、ただそれだけだと足りないと、
うん、
でなんとかしようってことで、まあ、さっき慶太郎さんも言ったみたいに、うん、フィットネスクラブとか、うん、カルチャーセンターとか、うん、そういう新しいお金を引き出せる場所を必死に開拓してるんです、
うん、だね、そこがなんかちょっとね僕すごく違和感を感じてて、
うんうんうん、
冒頭トマト屋さんの話でもともと使用する側からの、
うん、
から発足した団体っていう風な話あったよね、
うん、
で プラスあとはその著作者いわゆる作った人の権利を守る、うん、まあいわゆる本当仲介に立つこう橋渡しの存在であるべきなんだよね、
うんうん、
だけどその双方からもこの問題に関してはいや取ってほしくないで、うん、クリエイター作ってる側もいや僕私はそこの部分で権利行使されなくてもって言ってる、まあ、反対の意見が出てる、
うんうん、
じゃあ何のためにやるのってなった時に、
うん、
やっぱりそのジャスラックって橋渡しの、まあ、団体の存続維持のためなんだろうけどにしてもなんかこう今まで取ってないところを新規開拓するっていうのがすごく違和感を感じるんだよね、
うん
うん
うん、でもこれはですね、うん、実際その例えば宇多田ヒカルさんのような、うん、もうなんかツイッターでね書いてなんかまあ、うんうんまあ、学校とかでちょっとこれは誤解もあったりしてあれなんですが、まあ、音楽教室から取ってほしくないなって話をされるんだけど、うんうんうんそれはやっぱり彼女がものすごくやっぱり音楽では大成功してる人であるし、まあ言い方あれですけど多分お金には困ってないだろうなという人の意見ではあるのかなと。本当にそのジャスラックからの毎月の分配でギリギリ食べてるような人からしたらもしかしたら少しでも1割でも2割でも減ってしまうと困ることかもしれないし、ただでもそれって実は本当に著作権料をクリエイターがもらってる場合の話なんで、
うん、
実はですねこのジャスラックは一回集めたお金をですね、うん、直接作詞作曲家に還元することは、まあ、多くあるんですが、うん、一回ですね音楽出版社に実は分配するんです。
出版社？
そうですね。
うーん、
ケイタロウさんがこの前、ね、そのコンサートで使いましたよね、うんうんうんうん、お金例えば1万円なら1万円払いますと、
うんうんうんうん
で1万円払った段階でジャスラックがまあ手数料として何パーセントから何十パーセント抜いた金額をすぐ著作権者に渡す場合もあれば音楽出版社に渡して出版社がクリエイターとの契約に基づいてお金を渡すんですね。
また一個仲介に入る、仲介というか中に入るんだ。
そうです。ここがまた一つ問題になっていて、ジャスラックっていうのはもう手数料を明確に決めてるんです、
うん、
何パーセントうちはいただきますと、うんうんうん、例えば CD1 枚作る場合っていうのは、うん、ジャスラックに支払われた金額の 6% を手数料として取りますと、
うんうん
まあ、たった 6% で言えば、うん、で 94% は還元してるんですよ、
うんうん、
でその 94% の行方はというと、うん、一旦音楽出版社に行くことが多いんです、ね、でこの出版社っていうのはクリエイターから著作権をほぼ買い上げてるような状況になってます。
そうなの。
出版社っていうのはいわゆるレコード会社でいいのかい？
レコード会社ともまた違うんです。まあ、違うんです。ここが非常に面倒くさくて、
やや
こしい、うん、そうややこしいんですよ。使います、うん、ジャスラックにお金払います、うん、そのお金は音楽出版社に行ってその後作家に行くんですけど、うん実際作った人ですね、
うんうん、
作った人に行くんですけどその出版社とアーティストの間でどういう取り決めがあるかで金額が変わってくるの、うん、例えば折半しましょうっていう会社もあれば、うんうん、音楽出版社が7割でアーティストが3割ですって会社もあるかもしれない、
うんうんうんうん
そこっていうのは別に誰が決めるわけでもなく自由な契約なんですよ、
うん、
もしかしたら出版社が9割でアーティストが1割かもしれない、
うんうんうんまあ、そこは力関係っていうかね、
うん、
そのあんまり売れてない頃はもちろんその出版の方が割合高くなるかもしれない、
うん、出版社の立場って何かというと、うん、出版社は自分は作家じゃないので、うんクリエイティブなことできないわけですよね。自分では作曲とかできないので、
うんうん、
何をするかっていうとそのアーティストを売り出すんですよね、
うん、
PR してあげる、
うんうんうん、
要はプロモーション活動をしてあげる、
うん、
でそこにお金がかかるわけですよ、
うんうんうん、
それを先行投資でやってそのアーティストを有名にしてあげるためにお金をバンバンバンバン使っていろんなところに連れてったりだとか、
うんうんうん、
テレビに出してあげたりだとか、
うん、
後で人気が出たら、うんうん、お金使われるごとにうちもかませてねっていうだから結局先行投資した分を回収したいっていう感覚があるんですね。
なるほどね、
うん、
だなんかさそのなんだろうな僕は作る、まあ、でも作詞家の人とかはそうなのかもしれないけどどっちかっていうと僕この著作権の使用料って、
うん、
印税 みたいな感じだと思うんだけど、でも、うん、本当は作詞する人とか作曲する人とかまして演奏する人っていうのはそのものを売って、例えば誰かから依頼されて詞を書く、詞を書いたことに対して対価をまあ多分もらうと思うんだよね、その著作権使用料とは別に、
うん
うん、それが本来の収入であって、著作権使用料っていうのはあくまでなんかこう付随っていうかおまけみたいな感じで、もともとなんで、うん、その信託してるかっていうと、不正に使われないようにとか、
うん、
その、
う
んうん、適切に利用あのしてくれればそれでいいよっていうような多分感覚じゃないかなと思ってて、
うんうんうん、
だそこに関してなんかこう新しいところになんか管理をましてね、その不正利用っていうふうにはあんまり考えられないと思うんだよね、その音楽教室とかはさ、
うんうん、
だからなんかねこうすごくモヤモヤしたね、なんか違和感を感じるんですよね。
そうだから要は海賊版とかの取り締まりだけやって
る、そうそれはすごいわかるんだよね、
うんうん、っていうのもわかる、
うんうんうん、
ただそれだけだとやっぱり安定した収入にならないわけですね、
うんうん、
海賊版の取り締まりをやってて、うんうん、仮にそれをやめてもらったところで、うん、なんというかマイナスがゼロになっただけで、
う
ん、
まあまあそうだよね。
そう、それでその海賊版を売ってた業者が多分支払いに応じるとは思えず、
うんうんうん、
多分逃げちゃうんですよね、うん、逃げちゃうか、まあ別に刑務所入っちゃえばそれではそれで、まあ、そこで終わりって感じです、
うんうんうんうん、
なので安定してお金を、うん得続ける、
うんうんうん、
この多分ジャスラックの中では年間1000をこう切らないようにどうするかっていうの、うん、実際これ中で働いてる方は ものすごく僕も一度お話ししたりしたこともありますけど、うん、すごく真面目な方で、
うんうんうん、
そんななんかこうギラギラした人とか、
うんうん、
なんかね嫌な感じの人全然いないんですけど、
うんうん、
彼らは彼らですごくあの真面目にお仕事されてる方たちなので、うんうん、ただどうしてもその運営方針ですよね、
うんうん、
普通の会社で言えばまあ社長がこう描いたビジョンというか、うん、取締役会で決まったビジョンっていうのはやっぱり下もこう追従していかなきゃいけないという中で、まあそれをあとはもう愚直にやっていくしかないと、
うん、あのねさっき言ってたそのジャスラックから今回の件に関していろいろ Q&A がホームページに載ってるんですけれども、うんうんうん、
載ってますね、
うん、最後にですねこういう一文があるんですよ。
うん、
著作物使用料は著作権者に分配され、著作権者はそれを糧に新たな音楽作品を生み出します、
うん、
作品への対価が次の創作を支えていく循環を創造のサイクルと呼んでいます、
うん、
著作権は新たな文化を生み出すために欠かせない創造のサイクルを維持するために認められている権利なのですと。で、うん、楽器教室がこの創造のサイクルに加わっていただくことこそが新たな作品の創造につながり、著作権法の趣旨である音楽文化の発展に寄与するものと考えておりますと、まあ、こんな風に書いてあってて、うん、で僕はこれ読んだ時に、うん、なるほどって一瞬納得しかけたんですけれども、
うん、
でもねこれってその次の創作意欲っていうこの創造のサイクルっていうのは、
うん、
今実際そのジャスラックに登録してて、それをこう商売としてやってる人たちが次の作品を生むための創造のサイクルなんだよね、
うんうん、
だけど音楽教室そのものの衰退っていうのは何を招くかっていうと、次の世代が育つってことがここのにはなんかこう概念として入ってないんじゃないかなってすごい思って、
うんうんうんうん、
だからなんかこうあのねこのことに関して、まあ、宇多田ヒカルさんのこのなんて言ったら発言が結構取り沙汰されてるけれども、
うん、
なんかあの作詞家でですね及川猫さんっていう、
うんうん、
あの方がいて、残酷な天使のテーゼとか、
うん、
あとはあの、うんまあ、僕なんかどっちかというと愛が止まらないってあのウィンクのね、
うんうん、
あの作詞家みたいなんですけど、まあ、すごい有名な方らしいんですけど、
うんうん
まあ、この方もやっぱりこの今回の件に関して結構異議を唱えてて、
うん
まあ、この方はやっぱりツイッターとかでですねやっぱなんだろうこうまあ異議を唱えてて、まあこれをね自由に使わせてあげてほしいと、でそれが今の私たちにできる未来の音楽への恩返しだっていうような形で、やっぱりその次の世代へのこう成長の糧にやっぱり自由に自分たちが作ったものを使ってほしいっていう風なね、まあこれはただ一意見なんだけれども、なんかそういうこうなんていうのかな、次の世代っていう感覚がなんかジャスラックのこういう行動には全然こう見えてこないような気が僕にはするんだよね。
これはね非常に僕ら ジャスラック研究家からするとですね、あの非常にこの、まあ、ジャスラックウォッチャーとしてはですね、うんうん、非常にこのジャスラック文学を感じるこれ文章でして、その慶太郎さんが一瞬なんか納得しそうになったっていうのはすごく気持ちが分かって、うんうんうん、やっぱすごく彼らはこういうなんていうか権利系とかもう法律にめちゃくちゃ詳しいわけですよ、うんうんうん、で人を納得させるのがめちゃくちゃ上手なわけですよ、うん、でその法律からこう導いて、うんうん、相手を納得させるために途中んって一瞬なるんだけど、うん、最後なんかそうかなって思ってしまうっていう文章を書かせたらもうピカイチな集団なんですよ。
でも俺は丸め込まれなかったよ今回は。
えらい、うん、他の文章とか見ても一瞬なんか途中で文章がおかしいなと思うんですけど、うん、なんか次の瞬間そんな気がするっていう文章、うん、本当にいろんなあのコンテンツジャスラックの見てほしい、うん、本当ね何言ってんのって一生思うんだけど最後そうかなって思う文章がめちゃくちゃあって、うん、でこのまあ特にその12番今回の92とそのアンサー今慶太郎さんが読んでいただいたとこなんですけど、うんまあ、これすごく理屈っぽくというかひねくれて言うと、まあ、今音楽教室で頑張ってるあなたと、うん、あなたも頑張って有名になって、うんいいアーティストになれば将来、まあ、そういう印税を受けて、うん、いい生活ができますよっていうようなメッセージとしても取れなくはないんだけど、うんうんうんうん、ただやっぱり著作物というかこのちょっと文化なんですよね、うん、音楽にしろ、うんまあ、小説だったにしろ、うん、あとはまあ写真とかもそうですよね、うん、文化的なものっていうのは活用したり模倣したり、うん、こう混ぜ合わせたり、うん、組み合わせたりして、うん初めて出来上がる文化だったり、うん、制作物というか、うんうんうん、アートっていうものができるんですよね、うんうんうんうん、となると実は著作権っていうのは、うん、ない方が文化は発展するんじゃないか、
うん、
っていう考えもあるわけですってなるとクリエイター側からすると著作権っていうのは自分を守ってくれる便利なもの、うん、自分の作品が勝手に他の人に使われないとか、うんうん自分にちゃんとお金を運んでくるものだとか、うん、そのパクられないって守ってくれるものであると同時に、うん、人の著作物を勝手に使えないって結構足かせになるというか、
うんうんそうだよね、
邪魔なものになるんですよね。でそこのやっぱ妥協点っていうのをまだまだ探ってる状態なのかなって、うん、やっぱりまだ著作権の概念が、まあ、できて一応できたのはあのなんだ活版印刷っていうのができた頃あのグーデンベルクとかの頃なので、まあ、数百年は経ってはいるんですけど、うん実際その日本でも著作権に関する法律ができたりしてやっぱまだ100年も経ってないまだまだ未熟でマイナーな法律なんですよ、
うん、うんなるほどね。
でそのマイナーな未熟なままでこの情報化社会というかネット、うん、IT っていうのが急激に進化してしまって、うんうん、なかなか追いつけてないんですよ。
うんなるほどな、
未整備な状態というか、うん、やっとみんなの感覚が追いついてきたなと思ったところで突然の IT みたいな、うんうんうんまだまだ多分これは混乱が続く時期だと思うし、もう何百年後かにはあそんな時代もあったんだねって言われるようなことに多分なっていく。で実際あのアメリカなんかはフェアユースっていうあの感覚がまあ古い時代からあって、まあすごくざっくり言うと著作権はそれは守らなきゃいけないんだけど、今の日本の著作権法というか著作権の考え方って、うん、何をするにも基本的には著作者の許可を得ましょうと、うん、絶対に許可を得ずにしてはいけませんというのが、うんうんまあ、ちょっと引用っていう超除外ルールは除くなんですけど、うん、基本的にはもう何するにも一回お伺いを立てなさいっていう制度なんですけど、うんうん、アメリカの言うフェアユースっていうのは、うん、何が何でも守る必要はないと、うん、その著作物を何かコピーしたりだとか、うんうんうん、使う場合っていうのにいちいちその制作者に許可を取るんではなくて、うん、その、コピーすることが一般のみんなの利益になるようなことで、うん、公正な利用であれば、うん、別に許可を得ずにコピーしてもいいと、うん、ただそのコピーすることで、うん、そのアーティストの財産とかを侵害しちゃダメだよと、うん、でも本当にただの海賊版は絶対ダメだよ、うんうん、ではあるんだけど日本の場合っていうのは全部がダメで、うん、やっていいことが例外として法律に書いてあるんですね、うんうん、これはセーフこれはセーフこれはセーフ、うんうんうん、書いてあるんだけどアメリカの法律は絶対ダメっていうアウトしか書いてなくて、うん、それ以外のことは自分で判断しなさいねと、うん、これは著作者のためになるのかならないのかを考えてやってみて、うん、ちょっとまあグレーで進んでみて、うん、でそれで著作権者が怒っちゃったらじゃあ裁判で決めましょうと、
うん、それいいじゃん
でもこれは一長一短だし、どっちがいいとも言い切れないし、うん、だからその穴を狙って違法なことを仕掛けてくるやつがいて、うんうんうん、いやこんなのは別に大丈夫だよって言いながら最後裁判で負けるとか、うんうん、まあ、ナップスターとかもね裁判かけられたりしてましたけど、うん、っていう、だそこで泣いちゃう人もいるにはいると思うんですよね、うんうん、そのせいで何百億損したっていう人もいるだろうし、どっちがいいか、あとその国国民性に合ってるかどうか、うん、日本で多分フェアユースいきなり始めたら大変だと思うんですけど、うん、
まあ、今のね日本人にそういった意味では日本のシステムは当然なんか合ってるような気はするんだけれども、うんうん、まあ少しやはりアメリカのこととか聞いてみると窮屈な感じはするよね、
うんうん、
面白みがないというかさ、
そうだね、ずっと全部を言う話を聞いてジャスラックにやってほしいことはなんか気づかれないようにお金を徴収してほしいね、うん、
もうちょっとうまく立ち回ると、
うん、うまくもうちょっとうまく立ち回って
うん、うん、
ね、音楽教室の授業料から何パーセント取りますよとかっていうのも、まあ、
うんうん、
なんだろうな、もうちょっとなんか うまくなんか そっと取ってくれれば大ごとにもならないし、うん、それで権利が守れるんだったら、まあ、それに越したことはないんだけど、なんか取り方がもしかするとちょっと下手なのかな、うんうん、それこそちょっとさっきも話したけど NHK の、ね、受信料の集金みたいのもあれもすごい下手だと思うんだけど、
うんうんうん、
なんかそれに近い感じはするんだよね、
うん、
だからなんかそこら辺をもうちょっとうまく徴収できるようにしていけばそんなに騒がれないし、
うん、
まあ多分将来的にはアーティストにとっても結果オーライなんじゃないかなっていう気はしますね、
うん、
そうですね、まあ、今回 その音楽教室のものでやっぱり一番多いというか、まあ、みんなが思ってるのはなんで今そこな、そこなの、
う
ん、っていう、なんかもっと他に取るとこあんじゃないとか、うんうん、そこは最後でいいんじゃ、まあでもだいぶ最後に回してやっとここなんでしょうけど、その10年とかね、
まあ、ね、
競技してきてではあるんだろうけど、
う
んうん、まだそこはいいんじゃないのって感覚を一般には持たれる可能性はあるかなと。ただまあその彼らの Q&A で言ってるようにいろんなところからもう結構もらうように約束しちゃってるんですよ。2011年4月からはフィットネスクラブ、2012年4月からカルチャーセンター、2015年4月からは社交ダンス以外のダンス教室、2016年4月からはカラオケ教室、ボーカルレッスンを深む改良教室、そこともう約束しちゃってるから、音楽教室だけなしよっていうのは多分、なんかね、ニッチもサッチもいかなくなってんでしょうね、
うん、
下手すると音楽教室がなしでいいんだったら他の人たちも、え、じゃあ俺らもなしでいいんじゃないの、
そうだよね、不公平だってなっちゃうもんね、
うんうんうん、
じゃだからそこら辺をこううまくやっていかないとなんないんだけどね、
うんうん、今日かなり固い話だったのでここまでついてくれてる人がどれぐらいいるか分かりませんが、うん、もう少し何かいい方法ができるんじゃないかなって話と同じような話、その、うん、まあ、教育目的というか、うん、まあ、教育とはちょっと違うかもしれませんが、何かそのお金を取って教える、うん、ということ自体に何かその権利系が深く関わってくるようになってくると、まあ、音楽以外の稽古ごとにも何かしら制約がかかってきてしまうと、その業界自体、今で言えば音楽業界だし、その他の業界自体のこう縮小にもつながるんじゃないかって話は出てるので、まあ、仮にお金を取るにしてもかなり低い金額に抑えるのか、何か取り方ってのはこれから話していきたいんでしょうけど、もう今のところヤマハとかはもうその交渉のテーブルに乗る気すらないという、一応建前上はなってるんですが、まあ、あれは裏でなんかやってんだと思いますよ、交渉、
まあね、水面下で、ね、交渉は進んでるだろうね、うん、
でも落としどころが全くわからないのでここは続報を待つしかないですが、で最悪そこがまとまらないとなればジャスラックが新しい制度を作った上で、うん、払わなかったということで最後裁判とかになっていくわけですね、うん、なんかギチギチでつまんないよねっていう感覚はやっぱあるにはあるんですよね。もちろんその作ったクリエイターが対価もらえなくて貧乏になっちゃうとか、
うんうんう
ん、なんか勝手に変な風に使われて悲しい気持ちになっちゃうっていうのは良くないんだけど、なんかこう文化として楽しい方向にうまくいけるように、
これね、うん、これね本当にその、うん、思うんだけど、いや、うん、こんなことは通用しないって分かってんだよ、分かってんだけど、
うんうん、
僕はねやっぱりね、そこの線引きって、いいか悪いかの線引きって、うん、その元のものに関するそのリスペクトがあるかどうかだと思ってるのよ、
うんうんうんうん、 まあちょっとこれはもうちょっと別の機会にやりたいんですけど、うん、DNA のウェルク問題、
うんうんうん、
あれもあの、はい、まあ他人の著作物の盗用というところが非常に、うんうん、と、まああれは二軸あるんですよね。他人の記事をパクったっていうのと、うん、医療に関する、
う
ん、
信頼性というか、ま
あ、信頼性のない情報を入れたっていう二軸でもう超アウトな話なんですけど、うんうんうんうん、リスペクトのなさっていうのは非常に感じるので、うん、あともう僕はネイバーまとめも許さないですけどあとあのそれを取り上げるネットギークはもう一番僕は嫌いですけどまあもう僕はもうネットギークをもうツイッターに流す人も最近嫌いなんであんなクソメディアに PV を流すな、
うん、
っていうところではあるんですが、まあまあまあ彼らの話はおいおいまたちゃんとやりましょう。あの最近本当に嫌すぎて全くウォッチもしてないので。
なるほど。まあ、うん、久々に話すとあれだね、積もり積もる話がねあるね。僕はやっぱりあれだね、そのあのもうちょっと一時流行ったあの、まあ、IT にその無理やり結びつけると結構こうクリエイティブコモンズとかって一時よくね、うんうん、流行ったじゃないですか、はいはい、まあ、最近あんまり聞かないけど、まあ、ああいう概念はすごい素敵だと思うんで、
うん、
まあ、ああいうのがこうやっぱ音楽とかにももっと浸透してくるといいよなっていうふうに思いますよね。
そうですね、クリエイティブコモンズもコマシーさん全くポカーンとしてらっしゃるような気がしますけど、
僕はねもう眠いんだよ
明日も早いからね、
単純に、
そうね、
単純にね、
そうね、
そのあたりも注目しつつ、やっぱ僕はもうジャスラックウォッチャーとしてこの後も、
まあとりあえずね今回のその音楽教室の件がどう決着するのかは、
うん、
ね、ぜひ追っていきたいというか、
そうですね、
見ときたいですね、
うん、うんうんうん、
あとまあもう一個ちょっと別の回で取り上げたいジャスラックのことはありまして、そっちはもう結論が出てる話ですので、
そうですね、
できればなと思いますので、まあ、ジャスラックに関するあのご意見もね、うん、皆様からみんな、いや、なんでみんなジャスラック嫌いなのかなっていうのは聞きたいんだよね。
トマトさん、なんか一般社団法人になりたいとか、なんかあるの
でも一般社団法人いいよね。別に利益得てもいいしさ。
まあでも非営利法人みたいですけどね。
うん、そうそう、非営利ではあるけど。
まあ別に利益追求しちゃダメってわけじゃないみたいな。
うん、追求というか、まあ一応収益はあってもいい。
あってもいいみたいですね。まあただ株式会社みたいに分配はしないっていうことみたいです
けど。うんうん、実際にでもジャスラックとやり取りしたことある人のメールとか欲しいですね、うん、本当にいたら。
あとだからそのジャスラックをだからそのなんつうの批判はすごいこうたくさん来るんで、
うん、
なんかそのかばうっていうか、 なんかその、うん、この件に関して賛成の人の意見って結構聞いてみたいかな。
ああ、
この件に関して
僕基本的にジャスラック擁護派なんですよ、
う
ん、
いや僕もねジャスラックはそう、うん、僕も散々言ってたけどジャスラックの僕も存在意義があると思ってるんですよ。だから、うん、ジャスラックの賛否は多分たくさんあると思うんだけど、この音楽教室から徴収するっていうことに関して、
ね、
賛成の人の意見を聞いてみたい。
ああ、なるほどね、うん、
まあまあ賛成反対含めてちょっとご意見いただければ、うんうん、というところですかね、うん、というわけでこの番組では皆様からのジャスラックに関するメールを募集しておりますジャスラック以外のは全く読まないつもりで番組名も変えますか。あのね、お二人が思ってる以上に僕、ほんとジャスラック大好きなんですよ。
早く締めなさいよ、もう。いい加減なんだから。
メールアドレスは、saredo@narabaz.com、saredo@narabaz.com です。また、番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは、narabaz.com、narabaz.com となっております。番組へのご意見、ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りをお待ちしております。ということで、第70回リンゴは踊るサレドならばずでした。お送りしたのはトマト屋と
コマシーと
ケイタロウでした。
それでは皆さん、
さようなら。
リンゴは踊るサレドならばず。